皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の私たちの父なる神様、6月の第2週のこの主の日、兄弟姉妹ともに集まってあなたを賛美し、またあなたに祈りを捧げ、また御言葉をいただくことを感謝いたします。いろいろな困難な状況があります。ヨハネによる福音書の9章のところに書かれておりますけれども、お弟子さんとイエス様が話をしました。先生、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。今私たちの国では、また世界中で新型コロナウイルスの猛威が荒れ狂っておりますけれども、神様、とにこのような疫病もまた私たちはあなたの御手の中にあるということを覚えさせられます。主よ、このような病気にかかった人がおりますと、誰が悪いのか、本人が悪いのか、両親が罪を犯したからと、私たちは犯人探しをするような思いがあります。願わないでコロナにかかってしまった人たちもおりますが、主よ、患者になったために本当に犯人扱いされたり、またあらぬ批判を受けたりしているということも伺っております。神様、すべての痛み悲しみの背後にはあなたがおられるということを、今朝また改めて覚えることができますように、助けてください。イエス様は、本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためだとおっしゃってくださっております。このような愛の心を持って、全能の父であるあなたの御手の中で、私たちが本当に兄弟姉妹、あなたに愛されたように愛し合っていくことができますように、また主の言葉にありますように、隣人と共に生きていくことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、この新共同訳聖書では見出しのところに書かれてありましたけれども、腹を立てるなという題をつけさせていただきました。教会に大きな看板がありまして、火曜日ぐらいにはもうだいたいあそこに新しい看板を貼るようにしてるんですけれども、家を出て街道に来たり、こちらの方に来たりするたんびに、腹を立てるなよそんなふうに見えてまいりまして、この1週間はちょっと穏やかに過ごしたかなと、そんなふうに思うところでございます。まあ本当にこの1週間はいろいろいいことがありまして、何曜日だったでしょうか、国が私たちみんな一人一人にですね、10万円ずつお小遣いをくれるという通知が参りまして、私も早速それを、書きて投函をしたんですけれども、それが来たのは確か火曜日だったでしょうか、来て見て書いて、間違いがあるといかんと思って、次の日の朝出すことにしたんですが、やっぱり間違いがありました。皆さん方はなかったでしょうか。貯金通帳の、表のページとですね、宮城の場合ですけど、その裏のページに その振り仮名が打ってあるんですね。その振り仮名の打っているところもちゃんとコピーしてって書いてあったんだ。火曜日のそれを次出す次の日の朝気がついて、ああよかったと思ってですね、コピーを1枚またして、そしてそれをつけて、郵送をしたのでありました。これはもしかすると罠かもしれんななんてちょっと思ったんですけれども、今日の聖書の箇所は腹を立ててはならないというところでございます。イエス様はこの話をなさるのに、殺すな、人を殺した者は裁きを受けるというあの有名な、モーセに与えられました10回の第6回を引き合いに出してご自分の話を始められたのでございます。ある小学校で、先生が殺すじゃいかんよ、人を殺したいかんの、命って大事だからというふうに、子どもたちに教えておられたそうですけれども、改めて子どもが先生に聞きました。先生、どうして人を殺してはいけないんですか。皆さんだったら何と答えます。その先生は妻って何とも言いようがなかったというのであります。いろいろな議論がありますけれども、そして私たちの国の法律にもですね、こんなふうに書いてあるわけですね。刑法の第199条、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。殺してはならないという言葉がありません。だから、あ、そうか、懲役に入る覚悟をすれば人を殺してもいいということになるのではないでしょうか。人を殺してはならないという理由、それは私たちは神様が私たち一人一人を神様の形に似せて作られた、そこに神様の命が宿っている、神の形が宿っている、だから人間というのは大事なんだ、そういうふうに言うことができないわけです。実はですね、この刑法第199条の後には第200条というのがもちろんあるんですけれども、その200条というのは今なくなっているんですね。ご承知でしょうか。この200条というのはですね、実はこういう文面でございました。存続殺人を犯したる者は無期の懲役また死刑とする。存続殺人ってお分かりでしょうか。自分の父母奥さんのお父さんお母さん、それを殺した者は懲役とかじゃなくて5年以上っていうことがついてなくて無期懲役か死刑だったんです。これ皆さんどう思います。いいでしょうか、悪いでしょうか。私は中学校の頃にこの言葉を覚えまして、そして私が中学校の頃にはまだこの存続殺人罪っていうのはちゃんと刑法第200条の中に書いてあったんです。この法律がですね、廃棄されましたのは、1995年村山富一さんが首相になった時であったんですけれども、あまりにも不合理だというのでですね、この第200条はなしになってしまったんです。25年前までこの存続殺人法っていうのは生きてたんですよ。皆さん、どうしてこんなことを私が話すかと言いますと、もう前にも話したことがあると思いますけれども、殺してはならないと言われてもすぐピンと思い出すのは、私が高校1年2年の頃だった時点の頃だったでしょうか。我が家で父ちゃんと母ちゃんが喧嘩をしてというよりも、父が母を殴っておりまして、暴力を振るっておりまして、 確か鼻血が出たんじゃなかったでしょうか。それを見たし、私は本当にもうたまらなくてですね、その頃柔道をやってましたんで、父親に飛び交っていってバーンとこう投げ飛ばしてですね、そして首を絞めたんです。和服を着ておりましたのでガーッと絞めました。その時に息がだんだん苦しくなって、父が何とか言おうとするんですけれども、私ふっと思い出したのがこの三族殺人というその刑法の規定だったんですね。私ももちろん泣いておりましたけれども、こんなクソ親父のために俺の一生を台無しにされてたまるか、そう思ってやめたんでした。それでよかったと思います。やはりその刑法の掟というのは大事だなと思いますし、そういうふうに法律があるというのもやっぱり私たちにとっては、あるところできちっとブレーキをかけるということでよかったと思いますけれども、まあ、でもその後やはり親子ですから、はいさよならというわけにはいかなくてですね、いろんなことがありまして、最後には、その父親も本当に、いいお父さんになりまして、私が大分におりますときに、小僧ここに帰ってこい、ここで教会やれよ、そして母ちゃんも頼むと言ってくれたのでありました。私は父と息子というのはいろいろな問題が特にあるし、まあ、長い時間がかかりまして、その問題がほぐれることもあるということがあるから、まあいいんじゃないかなと思いますけれども、そうですね、私と父親はまあそのぐらいにして、自分と自分の息子ということで、どうしても一番思い先に思い出すのはですね、我が家の長男のことなんですけれども、もう結婚して今子供が一人おりますし、その結婚式は私がさせてもらったんでしたけれども、私がちょうど50歳ぐらいの時で、うちの息子が20歳ちょっと前だったかと思いますね、19だったかもしれません。高校卒業して、あんまり勉強したくないというもんですから、北海道に行ってですね、酪農の勉強をこうちょっとしてもらったことがあるんですけど、やっぱりあの別海町っていうところは誰もいなくて寂しいって言ってですね、東京に帰ってきて、そこで自活するようになったんでした。でもそのうちにやっぱり勉強がしたいって言ってですね、改めて宮崎の予備校に入って、次の年に青山学院大学の文学部に、まあ、あのキリスト教、親父が牧師だからっていうんだったと思いますけれども、まあ、本人も少し頑張って、合格したんでありました。確か9月か10月頃だったと思いますけれども、彼はもちろん東京におりまして、そして教会で特別集会があってですね、その先生を宮崎空港にお見送りに行った時でした。先生を見送りにして帰ろうかと言って、あの空港にあの吹き抜けの1階2階のあるところの広いあの広場があるのはご承知だと思いますけれども、あそこに家内と一緒に行った時に、ひょいっと2階を見るとですね、息子がおるんです。その子が前の日に電話で話してですね、明日から試験が始まる、頑張るからねつって、ああ頑張れよつって電話を切った息子である。その電話はどうやら東京じゃなくて宮崎からだったようであります。びっくりしまして、思わず怒鳴ったというか叫んだというか、元太降りてこいって、あそこで声の限りに怒鳴りました。いや、うちの息子もびっくりしたと思います。多分こそっと帰ってきてですね、その日もう出発する、だったんだろうと思いますけれども、でもあのすぐ飛行機に乗る前だって言うからですね、分かった、とりあえず帰れ、後で連絡する ことにいたしまして、彼は行ってですね、試験を受けて、そして試験が終わったら、ここに帰ってきて、おい、どうする？今後またお前勉強したい？って聞きましたら、もう勉強嫌だって言うんですね。正直でいいと思うんですけれども、分かった。じゃあやめるか。と言ってですね、私は本当にこう怒ってたのもありますけれども退学をさせてしまいました。まあしかしね、青山学院大学入って一応半年ぐらい勉強して中退だからまあいいじゃないですか、そんなふうに思ったんですけれども、まあ、その後彼もまあ自分なりにどういうふうな仕事がいいかということをですね、いろいろ考えまして、で映像を扱う仕事、ビデオの勉強がしたいということでですね、改めて専門学校に行きたいということで、まあ学費を出してあげて、その後今の会社に正式に就職をしてですね、まあ今結婚して子供がおるということがあるんですけれども、まあしかしあの時はびっくりしてですね、もう目は本当にこんなになってつり上がってたと思いますけれども、まあ、それ以外にもいろいろですね、私やっぱり腹を立てるなと言われますと本当に腹を立てることがいっぱいあるのでございます。困ったものでありますけれども、イエス様はここでこんなふうにおっしゃいました。昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。腹を立てるだけでもう裁判所に行かなければならない。兄弟にバカというものは今でいう最高裁判所になりますけれども、その当時のサンヘドリンというのがありますが、最高法院に引き渡され、ここまでは人間の裁きでありますけれども、愚か者というやつは火の地獄に投げ込まれる、これは人間にはできないことでありまして、神様がその人を裁かれるとおっしゃったのであります。神様が地獄へその人を落とされる、こんなふうに言われますともう全く達成がないんでありますけれども、じゃあイエス様、兄弟にとおっしゃっておられますので、じゃあ女性はいいんでしょうかとこう思ってしまいますがね、もちろんそれはありえないことです。兄弟にというのは当然姉妹も含まれているわけです。じゃあ兄弟と言われておりますので他人ならいいんでしょうか、イエス様、外国人ならどうなんでしょうか、イエス様、いやいや、もう自分に向かって攻めてくる敵がおった場合はどうすればいいんでしょうかという質問も出てくると思うんです。じゃあこのどういう場合もそうなのかということかというとですね、実はこの聖書っていうのは、大昔その初代一番最初の原本というのが書かれました。あとそれはですね、何回も何回も写されて手書きですけど、もちろんその写本というのができていったわけです、コピーが。でそのコピーの中にですね、時々この部分に兄弟に言えなく腹を立てる者はという言葉が入ってるのがあるんです。言えなく、言えなくっていうのは理由があれば逆に怒っていいということになりますよね。しかしこれは残念ながら正当的なというか、ちゃんと信頼のおける、写本の中には、全然ありませんで、やっぱり誰かが途中でこの言えなくっていう言葉を入れたんだろうということで、今は聖書は理由もなく姉妹も ではなく他人もではなく外国人もではなく自分に攻めてくる敵でもはなでもなく兄弟に全ての人にというふうにイエス様はおっしゃろうとしているのではないでしょうか。後ほど汝の敵を愛せよという言葉もちゃんと出てくるのであります。だからイエス様は23節以下のところでおっしゃいました。あなたが祭壇に供え物を捧げようとし兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したならその供え物を祭壇の前に置いてまず行って兄弟と仲直りをしそれから帰ってきて供え物を捧げなさい。私たちも礼拝で捧げ物をしておりますけれどもしかし私たちの本当の礼拝というのは献金だけではありません。いや献金ではありませんと言っていいと思うんです。もう皆様もよくご承知のあのローマ人への手紙の12章の一節以下のところにこんなふうに書かれてあります。こういうわけで兄弟たち神の憐れみによってあなた方に勧めます自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。自分自身を自分の体を捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝ですと書かれてあります。それは私たちがここで集まって主を賛美する祈りを捧げるそして感謝の生贄を捧げるそして御言葉を伺うその時にいろいろ教えられたことがあってイエス様はこんなふうに言われるわけです。兄弟が自分に反感を持っているのを思い出したならばあるいは恨みを抱いているのを恨まれているのをというような翻訳もございました。忙しい毎日の中ではなかなか思い出すことができませんけれども静まってこの礼拝に参加するときに神様が私たち一人一人の心に語りかけてくださるのではないでしょうか。北海道に日本メノライトキリスト教会協議会というのがあります。私たちの団体と似てるんですけれどもそこの団体が道という機関誌を出しております。私どものところはマナというのが出されているわけですけれどもその道のですね最新号といっても1月ですけれども最近札幌の白石教会の牧師になられました川崎先生の奥様がこんな文章を書いていらっしゃったんです。ちょっとご紹介をしたいと思います。お聞きください。小3の頃母が家を出た暴力を振るうようになった父が眠りにつくまでの時間を公園の滑り台の上や木の上、公園に人がおるときにはとにかく歩き回って一人で潰していたのだが、これが不思議なことにちっとも怖くなく、私にはむしろ楽しみでもあったのだ。ホタルのランプ、木の根元から出てきて羽化するセミ、美しい虫の声、月の輝き、死の瞬き、季節ごとの木々や花の香り、夜に活動する動物たちの光る目、編隊を組んで飛んでいく渡り鳥たちの懸命な姿、しんしんと降り積もる真っ白な雪、吐く息が白くて闇夜に綺麗だったこと、 それらを五感いっぱいに感じているときに、いつしか母への恋しさも父への恐怖も明日の生活への不安も忘れ、静かな夜の中で一人安らうことができた。憐れみ深い神はこうして命の危機から私を守り、被造物を通して私を慰め励ましてくださったのだ。動植物の生態や仕組み、天体のメソッド、秩序あるこの地球の営みを知れば知るほどに、この世界は確かな目的を持って一つ一つをお作りになった方がいるに違いないと考えるようになり、さまざまな本をむさぶり読んでいた。そんな高校3年の時、後に夫になった同級生の川崎君の洗礼式に立ち会うために初めて教会へ行き、聖書を手に取った。創世記の1から3章を読んで長年求めていた答えが書いてあることに驚いた。そしてとにかくとても嬉しかった。この時が私の暗闇の人生に光が訪れた喜びの瞬間だった。それから旧約も新約も朝にユーミン読み続け、教会へ通い、疑問なことはすべて質問し、神様あなたが本当に今もおられるのなら私に教えてくださいと祈り、イエス様の贖いを信じて救いの恵みに預かり、洗礼を受けた。私はこの方の話を聞きまして、小学校3年の時に我が家も本当にひどい家庭だったと思いますけれども、これほどではなかった。そしてそこから夜の闇の中でこの天体のこの地球上のいろんな営みの美しさを感じるまでには至らなかったと思いました。今この高校3年の時に出会って、その洗礼式に立ち会った方と20歳の時に結婚されて、つい2年ぐらい前でしょうか、白石教会の牧師夫婦としてですね、奉仕をしてらっしゃるということでございました。神様、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも父親ですか？ではなくて、神様の栄光がこのことを通して現れるためだったんだ。イエス様のお答えがここにも聞こえてくるような思いがするのでございます。イエス様は決して全く腹を立てるなとかですね、言うな、そんなふうにおっしゃっているわけではないということを、今日は一緒に慰めとしてお聞きしたいのであります。礼拝の一番最初に読んでいただきましたけれども、エペソの手紙の何章だったでしたかね、4章の26節以下のところであります。4章の26節、怒ることがあっても罪を犯してはなりません。怒りっていうのはもう止められない。いや、中には義憤といって、間違ったことをですね、正さなければならない、そういうふうな憤りだって体の中に、心の中に起こってくることだってあります。しかし怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません、特に、結婚した場合はですね、この言葉をいつも思い出させられるんですけれども、ここでその日が暮れるまでにというふうに書かれているのは、この当時はですね、一日は夕方から始まって日暮れで終わる、次の日の日暮れで終わるという、一日の考え方があったから、こんなふうに書かれているわけです。とにかく腹が立ってもそれをすぐ口には出さない、心の中でしばらくもぐもぐもぐもぐもぐもぐ味わってみようじゃないか、 考えてみようじゃないかということなのではないでしょうか。旧約聖書の箴言の中には何箇所か同じような言葉がありまして、こんな言葉があります。お聞きください。箴言の14章の29節、怒りを遅くする者は大いなる悟りがあり、木の短いものは愚かさを表す。箴言の15章の18節、憤りやすい者は争いを起こし、怒りを遅くする者は争いをとどめる。箴言の16章32節、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を収める者は白を攻め取る者に勝ると、こう書いてありますね。とにかくカチンときたらぐっと飲み込んで、そしてしばらく考えて、それから優しい言葉を出すようにしたいと、そういうふうに私は今思っております。藤木正蔵さんという方の言葉を、時々紹介をしておりますけれども、この人がこんなことを言っておりました。神様に御心を求めて祈る必要があるのだろうか。もし神様が愛であれば、すでに神様の御心は示されているんじゃないだろうか。祈りの極意は黙って耐えて委ねて従うこと。腹を立てるなと言われたら、腹が立った時もうんと心に閉じ込めて、しばらくそのことについて考える。そして主の言葉を思い出して従うということでいいのではないでしょうか。だいたい人を怒らせるようなことをする者も、また怒る方も、どっちも問題だと思います。イエス様はその両方を正しくお裁きになることができるお方であります。しかしそのイエス様は十字架の上で、私たちのために、我が父我が父何ぞ我を見捨てたもうやと祈りを捧げられて、我らの罪とがを全て背負ってくださったのであります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この主のお招きの言葉を聞きたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、毎日たくさん腹の立つことがあります。主よ、私たちの国に、世界中に、いやこの近所のいろいろな出来事に、また自分自身の家庭の中にも、何よりも自分自身の中に腹の立つことがあって、許さないことがあって悩んでしまうことがありますけれども、主よ、そのような痛み苦しみをイエス様はご存知で、私たちを選び、私たちを引き寄せ、私たちを救い上げてくださったことを感謝します。どうかあなたを仰いで、あなたの御言葉に聞き従わせてください。あなたの恵み、あなたの御業が私たちを通して表されますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。